おはようございます。高原剛一郎です。バスケットボールに打ち込む青春を描いた漫画に、スラムダンクという作品があります。発行部数1億冊を優に超える国民的な作品で、今でも若者たちに強く支持されているそうです。作者の井上武彦さんは、この作品を書くにあたって、一つ心がけたことがあるそうです。それは、登場人物すべてに、必ず一つ欠点を作ることです。主人公の桜木花道は才能はありますけれども、バスケットの初心者で経験がないんです。ライバルのルカワ楓という人はテクニックはすごいけれども体力がないんです。チームメイトの宮城亮太はスピード抜群ですが背が低いんですね。みんないい面持ってるんですが、致命的欠点も抱えています。しかし、その欠点を持っている一人一人が、作者の描くストーリーの中に組み込まれていくときに、実に感動の物語となっていくんですね。これは実際の世界についても言えると思います。人間は単独ではどこかに欠点を持つものですが、その欠点を持つ人が、作者の意図通りに組み合わされていくと、実に美しい作品になるのです。しかし問題は、人が自分を作った作者から離れ、欠陥のある自分の考えを正義として主張しているところにあるようです。聖書はまず私自身が自分の作り主のもとに立ち返ることが世界の完成に貢献できる第一歩であると言うんですね。ではどのようにすれば自分の作り主のところに変えることができるんでしょう。イエス・キリストはこう言われました。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人、父の身元に来ることはありません。ここにはキリストの三つの自己主張が宣言されています。第一に、この方は、罪ある人間が神に至るための唯一の道なのです。アフリカのタンザニアには、セレンゲディ国立公園という世界遺産があります。四国よりもはるかに大きい公園なんですね。この中には野生のライオン、ヒョウ、ゾウ、キリン、サイ、シマウマなど、まさに大自然がそのままに残されているのです。ある時、ジャック・ライダーという人が、この自然公園のツアーに参加しました。ツアーといってもガイドと二人きりなんです。毎晩テントを張って野宿するんですね。それで彼は前もってリックサックに旅を楽しく便利に過ごすための道具を山と詰め込んできたのです。食事を取るための道具、物を切るための道具、削るための道具、穴を掘るための道具、方角を知るための道具、星を見るための道具、応急手当をするための道具。まるでアウトドア製品の歩く広告塔みたいになって参加したんですが、ガイドのマサイ族の男の持ち物は槍と棒だけなんです。最初の晩にこのガイドがリックの中身を見たいと言い出したのです。それで彼は文明の利器を地面にずらーっと並べて、その使い方や性能を自慢したんです。するとマサイの男は一言こう言ったんです。これ全部持ち歩いて、お前幸せか？ドキッとしたんですね。というのは、実は日中重いリックサックが肩に食い込んで、景色や動物を見る余裕などほとんどなかったからです。ガイドの提案によって、ジャックは荷物の選別をしました。そして、どうしても必要な最低限のものだけにして、残りの大半の荷物は近くの村に預けていくことにしたのです。それから身軽になって旅をしている間、手放した荷物が、ああ、今あればいいのになぁ、と思ったことは、ただの一回もなかったというのです。何か困ったことや、足りないものが出てきた時には、ガイドに言えばよかったからです。ガイドは槍と棒しかありませんでしたが、しかし、このセレンゲディ大公園の自然を知り尽くす人だったからです。怪我をすれば薬草を見つけてくる。火が必要な時には石で起こす。うまい井戸水のありかも、 彼の頭の中にはちゃんと入ってます。あるところで、どこにも道らしい道が見当たらない荒れ地に出たのでした。それでジャックはガイドに尋ねるんです。道はどこだ？すると男は言いました。私が道なのです。そうです。彼の中にゴールにたどり着くために必要なすべてのものがあったのです。それと同じように、キリストが道なのです。なぜなら、キリストの中に神に戻るためのすべての道備えがあるからです。キリストとつながるということが、そのまま神に戻るということになるんですね。第二に、この方は真理です。この真理という言葉のギリシャ語は、アレセイヤという言葉です。それは正直、誠実、裏表がない、現実そのものという意味があります。キリストは誰に対しても、私だけが正真正銘の誠実、正直、真実なんだと自己主張されたんです。そんなことを本気で言う人がいたら、普通は自己陶酔のナルシストではありませんか？しかしキリストは本当に文字通り、徹頭徹尾、誠実の神なのです。と同時に、真理とは答えでもあるんです。人生の目的、世界の存在理由、神の本質とは何でしょう？その答えとは何でしょう？イエス・キリストなのです。キリストが人生の目的であり、世界の存在理由であり、神の本質なのです。それを正気で自己主張する人格を、あなたはどう思いますか？そんなことを本気で言うのは、とんでもない傲慢人間か、本物の神かのどちらかではないでしょうか。そしてこの方は、紛れもなく本物の神なのです。第三に、この方は命なのです。ある方は食事の前に、こう言って子供に教えてるそうです。体の一部になっていただき、ありがとうございます。いただきます。なるほど、確かに、食べ物というのは、私たちの体を作る材料になるんですね。例えば、マグロ二切れを食べたとします。そのマグロは、一生で約千匹のイワシを食べるそうです。そのイワシは、アミエビを約五億匹食べ、そのアミエビは、プランクトンを約五兆食べてるそうです。このマグロ二切れというのは、消費エネルギーにすると、人間が20分生きれるくらいのカロリーがあるそうです。つまり、私たちが20分生きるために、マグロ2切れを通して、1000匹のイワシ、アミエビ5億匹、プランクトン5兆の命を食べていることになるのです。人が生きるためには、別の何者かの命が失われなければならないという、厳然たる事実がここにあるんですね。しかし私たちは、どんなに食べても、いつかは死にます。それは神との断絶の結果なのです。私たちは神に立ち返り、神を味わい、天国に至らせる命を必要としているんです。そしてその命は一体どこにあるんでしょう？キリストはおっしゃいました。私が命なのですと。肉体の命を得るために、生き物の命が犠牲にならなければならなかったように、私たちが永遠の命を持つためには、永遠の命そのものなる方が犠牲になる必要があったのです。その神の命そのものなる方こそは、イエス・キリストなんです。どうぞあなたも、このキリストを自分の救い主として信じ、キリストによって、ご自身の父なる神様の前に立ち返ってください。心からお勧めしたいと思います。